明日の健康を願って、
はい、皆さんこんばんは、藤田純です。
ラジオ大阪アナウンサーの和田真美子です。明日の健康を願って、この番組は奈良県立医科大学からゲストをお迎えして、最先端の医療のお話から健康づくりのヒントまで、専門家の視点を交えながら分かりやすくご紹介していこうという番組です。
はい、
さあ1ヶ月にわたって一つのテーマ深く掘り下げていくんですが、
はい、
純さん、今月のテーマは
帯状疱疹ですね。
なぜ帯状疱疹を取り上げたのか。
実はね、恥ずかしながら私知らなかったんですよ、この病気ほとんど、なんか聞いたことあるなぐらいだったんですけど、先日あのベトナムに出張行ったらですね、まあ仲間と飲んでたんですよ。したらレオ電子さんというお客さんの山中さんという方と、まあ連れと呼んでる竹坊という焼肉屋の安田っていうのに、伊田さん帯状疱疹になったことありますって言われて、いやなってないなってないって言ったら、大変なことになるんですよって言って、写真見せられて、わざわざ2人とも焼肉食ってんのにすごい写真見せられて、こらやばいって言って、早くこの番組で取り上げてですね、詳しいことを知って、なんか予防できたらなって言うんで今回取り上げました。
そうなんです、帯状疱疹は甘く見てはいけない、は
い、ダメみたい
ということなんですね。
はい、
この後奈良県立医科大学からゲストを迎えしてお話を伺っていきます。それでは明日の健康を願ってスタートです。
明日の健康を願って、株式会社平田の藤田純と
ラジオ大阪和田真美子で
お送りしています。
グループ企業の代表なんだけど、シンガーソングライター、さらにはラジオパーソナリティまでこなしちゃう不思議な男の YouTube チャンネル、藤田純の行くしかないだろう。食べたり飲んだり歌ったり語ったりこけたり滑ったり頑張る社長をどうぞご覧ください。
ダンスの練習をしたいけど、ゲームで体を動かしたいけど、そんな時は HBM フィットネスマット。最適な弾力で防音性も備えているから、安心安全にお家で気軽にフィットネス。インドア生活が楽しくなるマットは大きに平田で検索。
明日の健康を願って、
AM1314FM919 ラジオ大阪から
お送りしています。
明日の健康を願って、お相手は
藤田純と
和田真美子です。今月のテーマは帯状疱疹、ゲストは奈良県立医科大学皮膚科教授浅田秀夫先生です。浅田先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
帯状疱疹が侮れない怖い病気だということでね、
う
ん、
そうですね、あの先週教えていただいて、小さい頃の水疱瘡のウイルスが体に潜んでて、それが年を取ってこう悪さをしてくるというところで、またその、出てくるものというのは、あの他のヘルペスとも、兄弟のものであるということまではね、理解できたんですけど、先生さっき体の右左にこう現れる帯状のものだという話も聞かせていただいたんですが、なんかお腹とか胸を意識しちゃうんですけど、他にも出る場所あるんですか？
そうですね、基本的には体のどこからでも出る可能性があるということになります。
そうなんですね、
はい、特にやっぱり顔のあたりに出るのは用心が必要、例えば顔のおでこのあたりからずっと鼻にかけて出てくる三叉神経の第一子っていうんです、そこに出てくると目の合併症を起こしてくる、まあ、結膜炎が多いんですけれども、角膜炎とかもうちょっと深い虹彩毛様大炎って残して、視力障害を起こしたり緑内障を起こしてきたりということもある。また耳のところですね、に帯状疹が出ると顔面神経麻痺を起こしてくることがございます。
はい、
だから耳鳴りとか難聴とかめまいなんかの内耳症状も伴ってくる、ハント症候群っていうんですが、そんなのを起こしてくることがございます。
やっぱりじゃあ顔周辺っていうのは非常に危険なんですね。
はい、それ一つ用心してね。あともう一つ、例えば陰部のあたりに帯状疹が出ますと、おしっこがうまく出なくなったり、排尿障害を起こしてくる場合もございます。
辛いですね、
免疫が弱ってる人なんかでは 帯状疱疹局所だけじゃなしに血の中にもウイルスが流れて、ちょうど水疱瘡と同じような発疹も伴ってくる反発性帯状疱疹っていうんですが、まあ、そういう時はやっぱりウイルス性の脳炎とかウイルス性の肺炎とかそういうのは他の合併症のリスクが上がるので注意が必要だというようなことございますですね。
じゃあ先生、あの帯状疱疹ってただその赤い、まあ、水ぶくれができてそれがこう傷んでくるだけじゃなくて、さまざまなこう病気を引き起こす可能性があるっていうことになるんですね。
そうですね、合併症がやっぱり、あともう一つやっぱり一番多いのは痛みなんですけど、後遺症ですね。
痛みがね、そのうちの知り合いがなった、なんかね金槌でガンガン叩かれてるぐらいの痛みが長く続いたって聞いたんですよ。
そんな痛いの？
それ大げさなのかなと思って私聞いてましたが、それぐらい痛いこともあるんですか？
そうなんですね、なんか雷に打たれたようなとかですね、電気が走るようなって言われる方と、なんか焼けるような痛みってじわーっとくる痛みとかですね、
で
本当にズキンときて夜もおちおち寝られないっていうか、そんな方もいらっしゃいます、ね。
私はあの以前三叉神経痛になったんですけど、その時も金槌で打たれたような痛みだったんだけど、そういうのに似てるんですかね。
そうですね、
うわそりゃきついわ、
ねえ、うん、これは早い段階で、まあ、お医者様にかかって皮膚科に行けばいいっていうことですよね。はい、
症状まず帯状疱疹であるっていうのを診断つけて、で早できるだけ早く治療するっていうのがすごく大事ですね。ウイルスが悪さしているので、抗ヘルペスウイルス薬ウイルスを抑える薬を使うっていうのがまずは大事で、早ければ早いほど痛みも少なく済むので、
あ、はい、あやっぱり早期発見がいいんですか？はい、
そうですね、
何でも一緒なんですね。まあ、人によって違うと思うんですけど、大体どれぐらいの期間この病気って続くんですか？
そうですね、皮膚の症状自身はだからまあ数週間ぐらいで治っていきますですね。ただ痛みに関しては帯状疱疹皮膚症状が治った後も続く帯状疱疹後神経痛というのを起こしてくるというか、それが何年も続く場合がございます。
何年も、
はい、頑固な痛みで本当に患者さんの QOL を落としてしまうということになります。
それは何が作用してるんですか？ウイルスが残りっぱなしで、それがなんか神経に悪さしてるんですか？
ですね、あのそれは帯状疱疹が起こった時に炎症で神経が傷つきます。
損傷してるわけですね。
そういうこと、
その痛、その後遺症としての痛みですね。だからもう炎症は収まって傷ついた神経が痛いので、あの普通の鎮痛剤を飲んでも効かないですね。
帯状疱疹はその自分の中に残ってるウイルスが悪さをしだすっていう認識なんですけど、
はいはい、
それを移しちゃうとかもらっちゃうみたいなことってのあるんですか？
そうですね、帯状疱疹から帯状疱疹という形で移ることはないんです、うん、
はい、
ただ帯状疱疹出てきてる水ぶくれの中にウイルスがいっぱいいてるので、うん、それ例えば帯状疱疹になったおじいちゃんが赤ちゃん、うん、お子さんと一緒にお風呂に入ったと、
うん、
でまたお子さんがワクチン打ってなかったりすると水疱瘡の形で今度移しちゃうということになります。
うん、そうなんですね。
直接接触ですかね、ちょっと皮膚と皮膚が、
そうですね、皮膚からたまたま
ウイルスが出ちゃった場合、
はい、口から入ってきてですね、
うん、
あの気道に入ってですね、
うん、
移しちゃうということになります。
じゃ移る経路的には口からになりますか？
そうですね、
触っただけだと、
うん、触っただけ接触だけだと映らないと思う。映らないというかやっぱりこう
入っちゃった時に、
入っちゃうですね。
なるほどね。
帯状疱疹でもその痛みっていうのがね、なんか後々普段の生活にこう戻りたいのになかなか痛みが続くと戻れないっていう、長引いちゃうっていうのがしんどいところですね。
そうですね、あまり痛いとやっぱり夜もちょあまり寝られなかったりして、やっぱり活動が落ちてしまった時にはうつ症状みたいになられる方も、
そこまでひどくない、先生、あの今3人に1人がなる可能性があるよと、まあ増えてきてるよっていう話なんですけど、じゃあ皆さんウイルスいますと、
はい、
90% 以上の人が水疱瘡ウイルスが体内にいるんですけど、 出てくると、それは免疫力の低下っていうとですね、まあそういうと大体想像するのがその過労とか疲労とか、そういうところからその3分の1の方っていうのは発症する感じなんですか、原因としては。
そうですね、ね、患者さんに聞きますと、やっぱりちょっと最近過労が続いてましたと、仕事が忙しかったですおっしゃる方が割合いらっしゃると、あとはやっぱりご高齢になってくるとどうしてもその、まあ、加齢に伴って免疫が下がってきますので、はっきりしたきっかけなしでもなれる。 あとは免疫を抑えるようなお薬を飲まれてる、あれですね、リウマチのお薬とかで、とかいろんな、まあ、あとあるいは抗がん剤飲んでるとかですね、免疫が弱ってる場合にはやっぱりリスクが上がってやすいですね。
なるほどね。
さあ、この帯状疱疹ですが、また来週以降もセルフチェックの方法とか様々伺っていこうと思います。そうですね。では淳さん、今日の先生のお話を受けてキーワード何になるでしょうか。
やっぱり早期発見早期治療と、まあ、何の病気でも多分一緒だと思うんですが、今先生の話聞いててもやっぱり早く気づいて治療すればその重度重症にもなりにくいし、ね、治るのも早いというお話を聞いたんで、やっぱりそれは大切なんだなっていうのがすごく分かりました。
早期発見早期治療、はい、今日のキーワードでした。
平田グループ代表の藤田です。この度株式会社寿精密と経営を統合し、樹脂成形金型の設計製造修理や15トンから850トンまでの射出成形機を配備し、お客様の多様なニーズに応えられる体制を強化しました。プラスチック製品のことなら平田精密まで。
グループ企業の代表なんだけどシンガーソングライター、さらにはラジオパーソナリティまでこなしちゃう不思議な男の YouTube チャンネル、藤田純の行くしかないだろう。食べたり飲んだり歌ったり語ったりこけたり滑ったり頑張る社長をどうぞご覧ください。
明日の健康を願って、この番組では皆さんからの取り上げてほしいテーマやご意見ご感想もお待ちしています。さあ、来月10月のテーマなんですが、もう発表しておきましょう。
はい、乳がんですね、
はいはい、乳がんがテーマになりますので、こちらについて今悩んでらっしゃること、知りたいこと、ご質問ぜひお寄せください。宛先メールの方は健康アットマーク健康アットマーク obc1314.co.jp です。おはがきは郵便番号 552-8501 ラジオ大阪明日の健康を願ってまで。番組で採用させていただいた方には株式会社平田の抗菌 UV カット、そして涼しい平田のマスク2枚をセットにしてプレゼントです。プレゼントご希望の方、送付先も書いてお送りください。またこの番組、株式会社平田のホームページでも聞いていただけます。ぜひ平田のホームページ、はい、チェックしてみてください。そろそろお別れのお時間です。お相手は
藤田純と
和田真美子でした。それでは皆さん、
素敵な週末を。
明日の健康を願って、この番組は株式会社平田の提供でお送りしました。